今日恵みをいただく御言葉は箴言24章30節から34節です。箴言24章30節から34節。私は怠け者の畑と思慮に欠けている者のぶどう畑のそばを通った。すると茨が一面に生え、イラクサが地面を覆い、その石垣は壊れていた。私はこれを見て心に留め、これを見て戒めを受けた。しばらく眠り、しばらくまどろみ、しばらく手をこまねいて、また休む。だからあなたの貧しさは、浮浪者のように、あなたの乏しさは、横着者のようにやってくる。アーメン。お祈りいたします。愛するイエス様、今語られる御言葉に、あなたが、油を注ぎ、私たちに必要な命を豊かに増し加えて、また我らのうちの戒められるべきところを戒め、正すべきところを正し、そしてあなたが祝福を約束してくださること、それを終わらせることなく、また言葉だけで終わらせることなく、実体として得るまでに、私たちが怠けることなく、働き続け、互いに教え、戒め合って、助け合って、兄弟姉妹同士で立て上げ合うことができますように、イエスよ、我らを導いてください。このしもべの唇、またこれに預かる一人一人をあなたが整えて、これからの歩みをあなたが導いてください。すべてを御手にお委ねして、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。主日の礼拝では破壊書の御言葉で、主の神殿の礎を据えた、ね、この日からの地のことをあなた方はよく考えなさいと、ね、これからの地、私はあなた方を祝福しよう、ね、9月の24日この日に主の神殿が据えられました。でこの神殿の礎が据えられた日から後のことをよく考えなさい、ね、礼拝を立て上げること、イエス・キリストを土台とすること、そこからね、カレンダーに印をつけなさい、主日メッセージしましたね。皆さん、カレンダーに印つけたでしょうか。そして、その日から、1日、今日で2日目ですね、三日坊主という言葉があります。三日目からだんだん、三日前に決心したことの意識が薄れて、でそれで、それせっかく決心したことがまた台無しになってしまうということ、それはよくあることです。あるいは、ね、せっかくカレンダーに印をつけても、ね、その翌朝早速怠けてしまう人もまた、いるかもしれません。怠け者の畑、そこはどうなってしまうか、今お読みしました通り、怠け者の畑と思慮に欠けている者のぶどう畑、そこはイラクサがね、茨が一面に生え、イラクサが地面を覆い、石垣は壊れていた。しばらく眠り、しばらくまどろみ、しばらく手をこまねいて、また休んでいる、ね。そういう日々を過ごし続けてしまうと、ね、貧しさが浮浪者のように、乏しさが横着者のようにやってくる。ある通りです。この怠け癖、あるいは三日坊主癖、これ、私たちは本当に気をつけるべきです。ね、御言葉が語れること、主日礼拝、そこにおいては気分が振り立たせられて、でそれで、ね、ああ、いい言葉を聞いた、思うんですけれども、その、ね、要するに、対決するべき時は、教会から一歩出た後に、一人一人の戦いが始まるわけです。一人一人が、ね、その御言葉を聞いて、心に植え付けられて、そして、その心に植え付けられた種、まかれた地面、それが皆さんです。 その地面である皆さん、種まかれた皆さんである地面が、家に帰った時、世の言葉、世の中、いろいろな悪魔サタンが脅しをかけたり、鳥が御言葉をつついたり、あるいは人々の往来が激しくて塗り固めたり、あるいは茨イラクサが心の中から生え出て、せっかくね、育とうとする御言葉を塞いでしまうということがあります。この三日坊主、あるいは怠け、これに対する対処を、今日見ていきたいと思います。怠け者のその家、それ石垣が壊れています。石垣が壊れていると、もう、キツネの、キツネとかが入り放題ですね。あの、画家賞で、キツネが出てくるんですけども、それはブドウ畑を、花の時期に荒らし放題、荒らし回る。そのキツネを対処しない。石垣が壊れたままを対処しないと、そういうキツネが出入りし放題して、そして、せっかくまかれた心の、清められた心の状態が狐にもう足跡とか、その荒れ放題、食い散らし放題のもうことで散らかってしまう。それをまず私たちはガードすべきです。怠けあるいは汁に欠けていることにより御言葉の種がまかれたでのに、それがめちゃくちゃにされてしまう。これまず石垣を、気づき直すところから始めるべきです。ネヘミヤ、彼は石垣を築き直すことの名人でした。ネヘミヤ記の4章を開きたいと思います。ネヘミヤ、彼は、城壁を建て直しにエルサレムの方に戻るんですけども、もう戻った時のありさま、それはそれはひどいありさまで、城壁は壊れ放題、でそれでもう人々はあざけられ、罵られて、ね、そのイスラエルの神のための敵が出入りし放題のそういうありさまでしたけれども、でもネヘミヤは、さあ仕事に取り掛かろう、その言葉によって、その第一声によってイスラエルの人々は仕事に取り掛かりました、ハガイも言ってますね。さあ仕事に取り掛かれ、ネヘミヤの4章1節からのところをお読みします。これちょうど城壁の修復が始まって人々が働き始めた頃ですね。働き始めて1日2日、何日経ったか分かりません。とにかく三日坊主になりやすい時期の出来事です。ネヘミヤの4章1節から。サヌバラテは私たちが城壁を修復していることを聞くと怒り、また非常に憤慨してユダヤ人たちをあざけった。彼はその同胞とサマリアの有力者たちの前で言った。この哀れなユダヤ人たちは一体何をしているのか。あれを修復して生贄を捧げようとするのか。一日で仕上げようとするのか。焼けてしまった石をチリアクタの山から生き返らせようとするのか。彼のそばにいたアモン人トビアもまた、彼らの建て直している城壁なら一匹の狐が登ってもその石垣を崩してしまうだろうと言った。はい、ここで、城壁の建て直しを、せっかく始めて人々がようやく働く気を起こしたところで、その働く気持ちをくじく敵が現れるんですね。これ皆さんにも現れるはずです。せっかく皆さんの人生立て直そう、生活を立て直そう、いらない言葉を言う癖をこれをやめよう、あるいは、口から、言うべきことを言わない、それを、やめて、もう言うべき時には言おう、働くべき時に働こう、そうした気持ち、せっかく起きても、それがこういう敵の声で、敵はあざけるんです。特に私たちが立て直されること、それを敵は非常に憤慨するんですね。このイスラエルの敵たちは城壁が修復されていることを聞くと非常に怒り憤慨してあざけりました、彼らはこの哀れなユダヤ人たち一体何をしているのか、こんな生贄を、捧げようとするのか、一日で仕上げようとするのか、焼けてしまった石をチリアクタの山から生き返らせようとするのか、私たちは なすべき仕事が目の前にもう山となしている様、ね、散らかっている有様がもうあまりにもひどい様を見ると、ね、散り役たが目の前にある様を見ると、ね、本当にやる気を失せてしまう。敵はそこを、ね、ついてきます。こんな、ね、あなたがない立て直そうとしている、もう目の前こんなにも散り役たの山でいっぱいじゃないか。城壁、ね、立て直さないままで、ね、散り役たのままにして、置けばいいじゃないか、ね。そういう怠け心を引き起こさせます。やるべきことが山積みであるかのような思いを、ね、敵は吹き込んでくるんですね。でもあいにくこの、ね、ネヘミヤのその城壁立て直しは50日ちょっとで終わりました。意外と少ない日数ですね。やってみれば意外と少なくもう あっという間に終わるんですけども、でも敵はあたかもなんか散り役たの山で満ち溢れてるかのような、そういう思いを吹き込んで、それで立て直しをさせないようにします。70年、イスラエルの人々は、そういう思いで、城壁立て直しがずっと滞ったまんま、でも、ね、やってみれば50日ちょっとで終わるものです。でも、敵がその思いの中に吹き込んで、で、それで、石垣が壊れ放題、狐が出入りし放題、そういう、ありさまのまま70年、ね、過ごしてしまうものです。でも、ネヘミヤ、彼は、ね、彼の名前の意味は、ね、神の慰め、意味でした。慰め主なる聖霊様の助けによって私たちも、この仕事に取り掛かるべきです。彼ら、ね、この敵は、ね、アモン人トビア、ね、彼らの立て直している城壁なら、一匹の狐が登っても、その石垣を崩してしまうだろう、ね、そういうふうに言います。石垣ね、石を積み立てれば別に狐なんか登ってもどうってことないんですけども、でも彼らそういうふうにあざけるんですね。そしてその心をね、その言葉を聞いて心しないでしまったら、ああそうかもしれないと思ってしまうんです。私が今一生懸命こういうふうに石垣を築いているんだけれども、でも一匹の狐が登ったぐらいで崩れちゃうんじゃないかって、そういうマイナス思いが植え付けられてしまうんですね。敵の声を真に受けてしまう、敵がやってる様を、ね、目に見てしまうと、そういう時こそ、ね、心しなえる時こそ、ネヘミヤは何したか、こう4節祈ったんです。4節以降、お聞きください、私たちの神、私たちは軽蔑されています。彼らのそしりを彼らの頭に返し、彼らが捕囚の地でかすめ奪われるようにしてください。彼らの咎を許すことなく、彼らの罪を見前から拭い去らないでください。彼らは立て直す者たちを侮辱したからです。こうして私たちは城壁を立て直し、城壁は皆、その高さの半分まで継ぎ合わされた。民に働く気があったからである。アメン。まず、ね、城壁立て直そうとすると、ね、それが三日坊主になってしまう人の特徴、それは、ね、敵の第一声を聞いて、で、そこで心しなえてやめてしまう。それに対しては、ね、ネヘミヤのように祈るんです。そして、自分たち働く者、城壁立て直しの技、尊い技をすることをあざけった者を逆に主に訴えるんです。ね、敵の声を聞いて、ああどうしよう、そうだ、城壁は、ね、もう崩されたまま、瓦礫の山のまま、ね、狐一匹登っても壊らされてしまう、そんな無駄な働きやめよう、ね、そういう第一声を真に受けてはなりません。むしろ、その第一声を、ね、敵のその声を、主に訴えるんです。そして、働く気を、ね、くじかせない、ね。それを続けていくべきです。で、ね、まあ、それが、三日坊主の第一日目を乗り越える、そのコツです。すると、第二日目にまた敵が来るんですね。七節から。ところが、サヌバラテ、トビア、アラブ人、アモン人、アシュドテ人たちは、エルサレムの城壁の修復がはかどり、割れ目も塞がり始めたことを聞いたとき、非常に怒り、彼らは皆共にエルサレムに攻め入り、 混乱を起こそうと陰謀を企てた。しかし私たちは私たちの神に祈り、彼らに備えて日夜見張りを置いた。その時ユダの人々は言った。荷を担う者の力は衰えているのに、チリアクタは山を成している。私たちは城壁を築くことはできない。一方私たちの敵は言った。彼らの知らないうちに、また見ないうちに、彼らの真ん中に入り込んで彼らを殺し、その工事をやめさせよう。第2日目はですね、敵がますます怒って、そして陰謀を企てて、そういう陰謀を、ね、もう攻め入って力ずくで攻撃しようという、そういう噂話を流し、そして、なおかつ内部からも、そのマイナス感情、それを起こして、ね、気持ちを萎えさせる人たちが、ね、敵ではなく味方の側からも湧き起こってくるんですね。ユダの人々が、荷を担う者の力は衰えているのに、でも地理悪態山となしている。私たちは城壁を築くことはできない。で、それでさらに、ね、敵が知らないうちに、ね、彼らの真ん中に入り込んで、彼らを殺してしまって工事をやめさせよう。そういう声を吹き込みます。ネヘミヤは、ね、何したか。まだ12節のところも、ね、この人々が言うんですね。そこで、彼らの近くに住んでいたユダヤ人たちがやってきて、四方から10回も私たちに言った。私たちのところに戻ってきてほしい。で、ネヘミヤがしたのは、この13節です。そこで私は、民をその家族ごとに、城壁の後ろの低いところの空き地に、剣や槍を、弓を持たせて配置した。私は彼らが恐れているのを見て立ち上がり、主だった人々や代表者たち、およびその他の人々に言った。彼らを恐れてはならない。大いなる恐るべき主を覚え、自分たちの兄弟、息子、娘、妻、また家のために戦いなさい。アメン。ネヘミヤは、ね、家族ごとに、そして、その城壁を守る者をその城壁の後ろに配置しました。ね、ガードを固くしたんですね。それは家族ごとです。そして民が恐れているのを見て、その心を、恐れている心を、ね、互いに助け合いなさい、励まし合いなさい。相手が、ね、何か剣とかを持ってくる企みを知ったならば、剣でもって交戦しなさい。彼らを恐れてはならない。むしろ恐れるべきは、大いなる恐れる騎手です、ね。自分たちの兄弟、息子、娘、妻のために、家のために戦いなさい。ネヘミヤは言いました。ね、皆さんの息子、娘たちのために、あるいは、ね、皆さんの将来の息子、娘たちのために、皆さんも、ね、彼らを思って戦うべきです。自分たちだけの戦いではないんですね。兄弟姉妹の家の戦いです。ですから、この2日目を乗り越えるコツ、それは、互いに結束して戦いましょう。この城壁を、再建を、それをやめさせようとする者には、相手が剣で持ってくるならば、剣で持って、槍で持ってくるなら槍で持って戦いましょう。ネヘミヤたちは。そのようにしました。本当に私たちも兄弟姉妹同士で、ね、タッグを組んで戦うべきです。そして、15節以降、ね、私たちの敵が彼らの企みや私たちに悟られ、神がそれを打ち壊されたということを聞いたとき、私たちは皆城壁に帰り、それぞれ自分の工事に戻った、ね、敵はその私たちの側が徹底抗戦する様を見たら、その企みをやめるんですね。そして、16節、その日以来、私に使える若い者の半分は工事を続け、他の半分は槍や盾、弓、鎧で身を固めていた。一方、隊長たちはユダの前科を守った。城壁を築く者たち、荷を担いで運ぶ者たち、 片手で仕事をし、片手で投げ槍を固く握っていた。気づく者は、それぞれ剣を腰にして気づき、角笛を吹き鳴らす者は、私のそばにいた。私は主だった人々や、大将たち及びその他の人々に言った。この工事は大きくまた広がっている。私たちは城壁の上で、互いに遠く離れ離れになっている。どこででも、あなた方が角笛の鳴るのを聞いたら、私たちのところに集まってきなさい。私たちの神が私たちのために戦ってくださるのだ。アーメン。ね、敵は、退けられたと見えるんですけども、でも、これでガードを解いてはならないんです。ね、第3日目を乗り越えること、それはガードを解かないこと、そしてラッパを持って互いが互いを、ね、いつでも来れるように、もし相手が、ね、仲間が、城壁の一方からあちらまで遠く離れていたならば、ラッパを片手にして、そしていつでも兄弟姉妹の助けを呼び寄せる、その体制を整えておくこと。自分にはこれこれのことがあります。自分のところに敵がちょっと攻めてきそうです。私たちはちょっと今、これこれの弱さを抱えていて、ということをしっかりと兄弟姉妹に伝えるんですね。自分の三日坊主さ加減が、ね、バレることを恐れて、それで兄弟姉妹にラッパを吹かない。これ敵に攻め込まれてしまう、その原因になってしまいます。だから私たちは、自分の弱さがあるならば、しっかりと、ね、このラッパを吹いて、そして、ね、敵が来た。もうここの部分が弱い。助けに来てほしい。その体制をしっかりと整えることです。そして、ね、しっかりと、互いが互いをガードし合う体制。ですから自分だけの戦いではないんですね。城壁の立て直しというのは。そうして彼らは片手で仕事をし、片手に投げ槍を握って、そしていつでも敵が攻めてきても大丈夫なように。もう敵がもうここで一旦引いたから大丈夫だって、そういうふうに思って、でそれで投げ槍を持つ手を緩めて、そしてただ自分の生活の仕事にだけ勤しむ、これではなく、敵がまだ攻め込まれそうな時、城壁が、石垣が立て直されていない間は、しっかりと片手に槍を握ること、ね、これを忘れないべきです。そして兄弟姉妹同士で互いに声を掛け合うということ、ね、これを続けていく、ね、そのようにしていくならば、仕事が、ね、どんどん進んでいくんです。まあ、このようにして、まあ、城壁がどんどんどんどん立て直しが進んでいきます。私たちの中に、ね、この怠けの性質、あるいは白に欠けていることによって、石垣が壊れたまま、ね、イラクサが自分の人生を覆ったまま、ね、トゲトゲが、その自分の家、自分の中、自分の中にはびこっているとするならば、私たちはこのネヘミヤのやり方、これに、見習って、そしてしっかりと対処すべきです。まず敵は思いの中に攻撃を吹き込んできます。あるいは皆さんの気持ちをくじきます。皆さんの目の前に何か、ね、瓦礫の山がいっぱいあって、もうこんな膨大な工事はできないって、そういうふうに思わせる。まずそれを祈るべきです。主にガードしてもらうべきです。聖霊様のその導きに従って、もう敵のその工事をさせないというその思いに対抗するべきです、まず。そして、仕事に取り掛かれ、ね、ハガイも言いました。ネヘミヤも言いました。仕事に取り掛かること、ね。まずそこを始めるべきです。そして、敵がもし、ね、なんか武器を持って攻めてこようするならば、それにはしっかりと、そう、城壁の内側に武器を持たせた人を配置させたように、私たちも、もう、それに対して、体制を整え、そして、兄弟姉妹同士で、互いに合図の、ね、ラッパを握り合って、ね、そういうふうに、礼拝の立て直し、それを互いにガードし合い、見張り合って、そうして、立て直しを進めていく。するならば、どんどん、この、三日坊主ということに対処していくことができます。 破壊書の、ね、あのカレンダー、それをつけてから2日目が経ちました。皆さん、これからもずっと、この2日前に立てた決心、それをしっかりと握り続けて、そして、破壊のように、本当に城壁が、ネヘミヤのように城壁が立て直されて、そして、皆さん人生が、これからもはや、イラクサやイバラが生えることなく、また狐に荒らされることなく、しっかりと祝福の人生をますます増し加えていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、怠け癖、三日坊主の癖、それはまず私たちが働き出さないところから始まります。主よ、まず私たちが仕事に取り掛かるというこのネヘミヤや、またハガイの言葉の通り、それをしっかりとし続け、そして敵が思いの中にやる気を失わせるような悪魔サタンがその言葉を吐きかけても、それには対抗する私たち一同でありますように、それに鵜呑みにされないようにしよう。私たちも本当にこのネヘミヤの心をいつでも持つことができますように、どうか助けてください。
アメン。
そして敵が攻めてくるということであるならば、しっかりとしよう、片手に仕事の道具、もう片方の手に槍を握って、そして互いが互いにいつでも呼びかわせるようにラッパをいつも配置して、そうして兄弟姉妹同士で互いが互いに見張り合い、あるいは助け合って、そしてしっかりと自分の状況を兄弟姉妹、そして主に報告し、そして三日坊主を防ぎ、あなたにあるこの祝福された人生というこの城壁を築き上げて、もはや敵が出入りすることなく、狐が登ってくることもないように、そして敵に対してはむしろ恥を見させる私たち一同でありますように、どうか生徒たち一人一人のそれぞれの城壁の立て直しを、また仕事の技をあなたが守り祝福してください。私たち一同が本当にあなたにあって祝福された幸い人生、それをあなたが用意された道に従って歩んでいくものであり、決して怠けることなく、しっかりとあなたにあって働いて、そうして一切のことを言い訳をすることなく、ただ言われたあなたから示されたことを、それを忠実に守り行って立て直されていく私たち一同でありますように、どうか助けてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。私たちそれぞれは主よ、気づかなければならない障壁があります。よと私たちの間にこのしっかりと気づくべき障壁を築いて、主よ、世が私たちに攻め入ることを、それを私たちが防止していくことができますように、そして私たち自身がまだこの障壁を越えて、主よ、世に出て行くこともありませんように、主よ、あなたが私たちを助けてください。世と私たちの間、命と死の間、祝福と呪いの間には、主よ、この障壁は必ずあります。この障壁が崩れたところで、主よ、私たちは呪いを身に受けてしまい、この障壁が崩れたところで問題が私たちを攻め入り、障壁が崩れたところで私たち自身がまだこの障壁を越えて世に出て行き、自分自身を滅びに定めてしまいがちな私たちです。主よ、あなたが私たちを憐れんでください。そして世と私たちの間、罪と私たちの間、死と私たちの間、災いと私たちの間、呪いと私たちの間には、必ずこの障壁がそびえ立っていて、そしてこの障壁が健全であるとき、私たち自身も健全に守られ、そしてその中にある私たちの命が流れるということを、憩いの水のほとりにあって、本当に私たちの命が安らぐということが、 私たちに保証されていることをしっかりと捉えて、この城壁を主よ、敵によって攻められることも滅ぼされることも崩されることも、私たち自身がまだ世に出ていくためにこの城壁を崩してしまうことも一切ありませんように、あなたが助けてください。お互いがお互い兄弟姉妹同士でこの城壁を見守り合う私たちでありますように、そして自分に異変が起きた時には自分一人の力でということではなく、信仰によってイエス・キリストにあるラッパーを吹き鳴らし、そして主よ、私たちの弱いところ、自分で守りきれないところを兄弟姉妹の信仰を合わせて共にそこを乗り越えることができますように、今日の御言葉をしっかり捉えて御言葉通りの歩みを私たちにさせてください。世界中の教会が、世界中のクリスチャンが、世界中の働き人がこのキリストにある共同体、この認識をしっかりと捉えて、主よ、お互いがお互いを支え合い気づき合うことができますように、イエス様、あなたが助け祝福してくださることを感謝いたします。私たちはこの城壁を守っていくために、主よ、しっかりと目覚めた目が必要です。しっかりと聞く耳が必要です。しっかりと吹き鳴らすべき角笛が必要です。片手に御言葉、片手にまだ私たちそれぞれに与えられているその武器をあなたが与えてください。そして主よ、その城壁をいつも立て直し、そして再建して築き上げるその御言葉の器量もあなたが与えてください。そして真の城壁であられるこのイエス・キリストの御言葉を日々しっかりと積み上げることによって、主よ、私たちの城壁が誰も攻め入ることができない堅固な城壁でありますように、主が整え祝福してくださることを感謝いたします。私たちが霊において本当に怠け者となってこの城壁を築くことに対して、もう少し眠ろう、もう少しまどろもう、もう少し横になろう、明日から明日からというこの愚かなところが主よ見受けられているとするならば、主よ、あなたが私たちを憐れんでください。まどろむ私たちの目、心、そして手足をあなたが、まだ愚かな私たちの思い、心、感情、明日からというこの情けないところ、もう少し寝よう、もう少し横になろうとしているこの本当にへっぴり腰なところ、それをあなたが憐れんでください。そして私たち自身のこの本当に力なさを主の御前においてひれ伏すものでありますように、そして兄弟姉妹がそういうような私たちであっても、お互いが支え合って助け合って立ち上げ合って、そして主の御名を褒めたたえることができますように、ネヘミヤの時に一丸となって立ち上がったイスラエルの人々のように、主よ、私たちが教会ごとにお互いが立ち上がり支え合い、そして守り合うことができますように、イエス様、あなたが助けてください。主ご自身の御言葉を私たちに豊かに住まわせて、この御言葉によって誰も崩すことができない、主よ、この城壁を堅固に立て上げていくことができますように、イエス様、あなたが助けてくださることを感謝します。聖霊様が助けてくださることを感謝します。主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。